グッドイブニング、今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz i&urara FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしております。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組でございます。そして今週第1週目のラジオパーソナリティを務めさせていただいております、シンガーのユリです。どうぞ60分間よろしくお願いいたします。はい、ということで季節はもうすっかり秋、紅葉が目につく時期となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。こういうこと言ってるけどまだ紅葉は見ておりませんまだ見ておりません。でもね、私の好きな季節がやってきて、私はとてもとても嬉しく思っております。やっぱね、秋ぐらいからね、なんていうんだろう、私そもそもねチェック柄とかがすごい大好きなのよ。で、チェック柄のねお洋服とかいっぱい持ってるんだけど、そういうのをね大量に着れるプラス、やっぱねレザーのアイテムとかね、こうなんか急になんかすごいおしゃれなおしゃれ番長みたいなこと言い始めてるけど、なんかレザーのこうアイテムとかちょっとこうまとったりとかで、こうレオパードとかちょっとこうアニマル系のやつ、こうアクセントにこうピンポイントで持ってくると、なんかすごい鼻で笑われてるんだけどピンポイントでこう持ってくると超おしゃれかなみたいな感じで思います。それではこんな調子ではございますが、今夜も元気に、インディーズナイトお楽しみください。レッツスタート。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスナーに聞いたあなたの〇〇。
はい、ということで番組の進行をしていきたいと思うんですけれども、初めて聞く方もいらっしゃると思うので先にコーナーの説明をしておくね。番組前半戦はリスナーに聞いたあなたの〇〇で、番組の後半戦はユニのアラウンドザジュークボックスの順番で進行していくので、最後まで楽しんでいってください。噛んだ。はい。じゃあ、説明が終わったところで早速やっていきましょう。はい。リスナーに聞いたあなたの〇〇。はい。今回のテーマは、今だからこそ言えるあなたのやっちまったエピソード。やっちまった。ちょっとこうね、なんか高田の方がちょっとこう入ってる気がするはい、すいません。こちらのテーマで、事前に私の SNS で募集をさせていただきました。ご協力してみな、あにゃにゃ今日ダメだねご協力してくれた方々ありがとうございます。はい、世の中酸いも甘いもあるんです。楽があったら苦もあるさ。だってそれが人生だもの。素敵なエピソードをご紹介していきたいなと思います。はい、ということで、じゃあ早速ですね、一番最初のエピソードをお話ししたいなと思います。はい、ラジオネーム、コッコさん。うちのラジオでは珍しいですね。普通のラジオネーム。珍しいですね。ありがとうございます。コッコさん。私が最近やらかしたことですが、その日の朝は急いでいて、ギリギリ電車に間に合ったのですが、その時、Bluetooth のイヤホンで音楽を聴こうと思い、スマホの再生ボタンを押したところ、イヤホンの電源を入れ忘れてしまい、爆音で音楽を流してしまいました。とても 恥ずかしかったです。これさ、この人類においてさ、この経験をした人って何人おる？多分3人に1人ぐらいはこれやってねえかなって思うんですよ。あのユニもやらかしたことあります。もちろんあります。しかも私の場合はボイスレコーダーとかに自分のねこう歌ってるやつとかを撮って、でそれを復習しようと思ってそれ聞きながら電車に乗ることとかたまにあるのね。でその時にやりがちなのは有線のこう端子をねプスって刺すやん。でその端子がちゃんと奥まで奥まで入りきってなくって、すごいカラオケの音源が電車内で流れるっていう恥ずかしい思いをしたことがありますえ、でもこれみんなあるよね。私もでもたまにやっぱあるもん。Bluetooth のイヤホンつながっててもなんかヘッドホンのマークがこうピャって出てたとしても、怖くってね、すっごい音ちっちゃい状態からね再生するそれはね今でもめちゃめちゃやる。まあまあまあまあ、こういうこともありますよね。はい、ということで、じゃあ次のお便りですね、行きたいと思います。ラジオネーム忘れられないさん、なんだろうな。私がやらかしたエピソードは彼氏の目の前でおならをしてしまったことです気候じゃないの。3年前に、付き合っていた彼氏とおうちデートをした時、あらいいですね、一緒に映画を見ていたらなんだかロマンチックな映像が流れ、それを見ていた私たちはとてもいいムードに、いいですね、ベッドでイチャイチャしてお洋服を脱いで、彼が私を愛してくれている時、噛んじゃった、愛してくれている時、やつが出たがっている気配がしました私は必死に我慢をして彼の愛を受け取っていましたが、集中できるわけもなくそしてついに、彼が私の両足を上に上げた瞬間、お腹が押され、その勢いで、彼の目の前で間の抜けた音が鳴りました絶対に惹かれたと思って覚悟していたのですが、彼が驚きで数秒停止した後、思いっきり大爆笑され、人間だものと言われました。優しい彼でよかったなと思ったとともに、もう二度とあんな恥ずかしい経験はしたくないなと思いましたああもうさ、面白いあーやばいな、ちょっとね、結構ツボですね、このエピソードツボですねまあでもやっぱりね、すごいでしょ、偉いでしょ、ちゃんとね、こういうエピソードも私拾うんですよ一生懸命ね、書いてくれたからで、まあそうですね、そういうことをするってなったらさ、こうやっぱね、こう体がね、どうしても動くじゃないですか、きっとね、体をね、こういろんな体勢にね、なることがあると思うんですよね。で、女の子もね、女の子もでね、こう別にね、好きでしたいわけじゃないんですよ、ね、たまたまお腹が圧力かかって出ちゃったんだよ許してやってくれよ許してやってくれよ。でもこの彼氏さん、めちゃめちゃいい人だよね。笑ってくれるのはでかいと思う。笑ってくれる、まあなんかそれ含めて、まあなんか可愛いねみたいな感じで言ってくれるのが一番理想だなってユニは思いましたなので、ね、彼女がもしプッて可愛い音がペッて出たら、可愛いねって言ってあげてください。はい、ということで、曲の紹介に移りたいと思いますはい、今回のリクエストソングは、コッコさんからで、電車の中で流してしまった曲を選びました。はい、 馬娘で馬ぴょい伝説です。お聞きください。はい、ということでいかがだったでしょうか。コッコさんからのリクエストソングで馬娘の馬ぴょい伝説でした。君の愛はがズキュンドキュン走り出せこれが電車の中で流れるいいね、なんかこう一日のいいスタートダッシュが切れそうですね。はい、ということで次のラジオネームに行きたいと思います。はい、ラジオネームなっちさん。ユニさん、こんばんは。こんばんは。私がやらかしてしまったエピソードです。当時まだ長男が小学生だった頃、家庭訪問があり、共働きだった私はその日はお仕事をお休みし、普段できない分部屋をピカピカに掃除することにしました。掃除が終わって約束の時間になり、先生がいらっしゃいました。家庭訪問は順調に進み、話も盛り上がってきた頃、奥からカチャッという物音が。振り向くと2歳の娘がなぜか私の下着かっこ下の方を掲げながらドアを開けて走ってきましたしかもよりによってまあまあ派手なオレンジのパンツオレンジオレンジ、はい、わざわざ手渡す2歳の純粋な娘一瞬場の空気が凍り、世界の終わりかと思いましたが、幸いにも先生が女の先生だったため、引っ張り出してきちゃったのかなと笑いながら先生がフォローしてくれてことなきを得ました。あの時もし担当の先生が男性だったら、それこそ世界の終わりだったかもしれません。そんな娘もそんな娘も今は立派に成人して子育てに専念しており私から、下着はちゃんとタンスの一番上に入れておきなさいとアドバイスされています今となっては我が家の面白エピソードですとのことです、ちゃんとこうね語り継がれてとてもいいサイクルが生まれておりますね。あの下着はちゃんとタンスの上じゃないと、多分あれですね、一番下に入れてたんでしょうね。一番下に入れてたから多分開けやすかったんだろうね。うん、それでパンツーっつって多分持ってきたんだろうね子供はね、悪気はないですね、クレヨンしんちゃんとかさ見ててさ、あれは若干悪気があるかもしれないけど、ね、やっぱね、こう、ブラジャーとかね、どう見てもこう、仮面に見えちゃうんですよ。純粋だからね。でも、わあ、自分が子供できて、この経験をすんのきついな。いや、きついね。特にさ、一軒家とかだったらまだ、どうにかなると思うんだよね。ただ、すごいちっちゃいマンションとかだった場合って、例えば、洗濯機が玄関のすごい近くにある。で、こうなんか通路になってるみたいなやつとかだった場合、割と女の人って部屋干ししてたりするんですよ、下着は。だから、多分ね、忘れる人もいる。この世の中に、掃除した、うん、オッケーって思ってても、もう習慣づいちゃってるから、その部屋干しに。だから、中にね、干してる人もいるんじゃないかな。みんな、守ってね、ちゃんと。って、男の人がね、こう入ってきてね、男の人、なんか下着干してあるなって思っても、軽くね、こうスルーして、紳士的な態度をお願いいたします。はい。なんだこれなんだこの会話はい。ということで、ありがとうございます。そしたら、次、いきますよ。ラジオネーム、真実はいつも一つさん。ざわつくな。私が経験したやらかしエピソードは、私が、新宿で友達と飲んでいたとき、 後から聞いた話なのですが、ベロンベロンに酔っ払った私は友達と3時くらいまで飲みまくり、途中でなぜか友達に帰れと言い出し、友達を置いて一人で帰宅しました。ところが朝の8時ぐらいに目が覚めて、なんだか体が痛いなと思ってあたりを見回してみたら、花壇の上の縁のコンクリートに体を縮こませながら寝ていました。7月だったから寒くなくてよかった。
そこじゃねえだろ。そこじゃねえんだよ。真実はいつも一つ。そこじゃねえんだよ。あ、でもやっぱりあるのかな。湯にはね、人生においてまだ経験したことないんですよ。路上で寝てましたエピソード。ないんですよ。なんだろうね。マーライオンぐらいしか経験はないんですよ。いやー、これさ、でも怖くない？でね、付け足しでね、追記でね、何よりショックだったのは、人差し指のネイルチップがぶっ飛んでいたことって書いてあったんだけど、そこじゃねえから。そこじゃねえんだよ。真実はいつも一つ。ねえ。まあね、多分お気に入りのネイルチップがどっか行っちゃったんだと思うんですけど、ね、気をつけてください。本当に世の中ね、何が起きるか分かんないからね。なんだろうな、そこの土地をねディスるわけではないですけど、ね、やっぱね、いい人もいればね、悪い人もいるから、みんなね、お酒はほどほどにしてください。はい、ということで、まあこんな感じでご案内してまいりましたが、いかがだったでしょうか。なんかね、なんだろう、私がね、こんなになんか、なんだろう、選ばないからね、みんなね、結構ね、はっちゃけた内容をね、送ってきてくれるからね、とてもラジオが盛り上がります。ありがとうございます。はい、そんなこんなで、真実はなんかすごい裏返った。真実はいつも一つさんからのリクエストソングお聞きください。ファッキンラビッツでいい波乗ってないと。
はい、ただいまお送りしたナンバーはファッキンラビッツでいい波乗ってないとでした。はい、ということで、ここでお知らせを挟みたいと思います。第5週の火曜日が今月あるんですけれども、11月の30日ですね、21時から1時間放送するんですが、なんと、各州のメンバーが集いスピーチ合戦をします。はい、どの州が一番面白くかつ魅力的に音楽を伝えられるのか、様々な曲をお届けできると思いますので、ぜひぜひ気になる方はツイッターでチェックしてみてください。多分投票があると思うので、ユニちゃん頑張れっていう人投票してね、よろしくお願いします。
編集長、ちょっと聞いてくださいよ。
ん、どうした三山君。
こんところね、糖尿の値が高くて悩んでんですよ。
そりゃ大変じゃないか。
たかたかね、ラーメン5杯食べてるだけなんですけども、
う
ん、
そりゃなるだろう。でもね、そんな時にはね、強い味方がいるん
だ。あー、ぜひ教えてください。
こちらね、水に溶かして飲むだけ。
あ
ー、スーセアさんのミラクルボール。
ミラクルボール、あれですか、うん、バンババンがジャックス投げたというあれですか。
そうそうそうそう、ちゃうわ。ミラクルボールはね、水素水で血糖値やヘモグロビンが下がったとね、利用者さんからね、嬉しい声をもらってんだよね、これは。
そうですか、編集長、ぜひ私にもくださいよ。ラーメン4杯で我慢しますから。
小池さんか、あんた。バランスの良い体を維持するため、ミラクルボールのパワーを皆様ぜひお試しください。詳しくはスイスやミラクルボールで検索を。
インディーズナイト、
ユニのアラウンドザジュークボックス。始まりました。後半戦はユニのアラウンドザジュークボックス、トータル第24回放送。
てってジョールズだ。お楽しみの時間だ。ジャックバーバーです。あの台本に書いとんねん。書いとんねん。後半戦は、70年代から90年代を中心としたロックなチューンをお届けしちゃうぞ。 And 今宵もみんなとロックンロールしちゃうメインパーソナリティガールのユニだよ。引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、ということでじゃあ早速いきましょう。クイズ、この人誰だろうな。はい、今回のヒントを3つご用意いたしました。クイズに正解すると私ユニからお褒めの言葉をいただけます。直接褒めてほしい方はどうぞ ATJ の公式ツイッターにコメントよろしくお願いします。はい、では早速参りましょう。第1、アメリカ合衆国出身のアーティスト。大きくいきました。まずアメリカ攻めました。2番、フェイスペイント。ほうほうほう、結構絞られてくるね。3番、ニワトリ。誰だろうな、誰だろうな、かな人誰だろうな。さあ本日のアーティスト、こちらの方でございます。アリス・クーパー。うぅー、ダミ声。ちょっと今日なんかすごいね、今日ね、ちょっと激しいね、ごめんね。私はずっと気になっておりました。気になってたんだけど、なんとなく知るタイミングなかった、まあ、そういう時あるよね。でもいい機会だと思った時は満ちた。はい、ではそんなね彼のことをですね、いい機会だと思います。はい、深掘っていきたいなと思います。アリス・クーパーさん、はい、1948年2月の4日生まれ、バレンタインデーの10日前、現在73歳。おー、で現役バリバリでございます。1960年代にデビューし、数々のヒットソングを手掛けたグラムロックの代表格的存在。ロックの音楽性とまるでショーのようなちょっぴり過激なパフォーマンスで観客を魅了しながらも世間から大バッシングを食らった非常にロックな方なんでございます。でなぜヒントの中にニワトリというワードが出てきたのか、そちらに関しては後ほど私がポップな感じでお伝えしようと思います。リスナーが減りそうだから減りそうだから。はい、そんなアリス・クーパーより一発目にユニがおすすめしたい楽曲がこちら、 No More Mr. Nice Guy。 はい、1973年にスタジオアルバムミリオンダラーベイビーズの中で発表した楽曲になります。この楽曲はですね、アリス・クーパーとギタリストのマイケル・ブルースによる共作になっておりまして、当時のアメリカのビルボードでは25位、全英シングルチャートでは10位に達しておりまして、4度目のトップ10入りを果たしております。音楽評論家のねグレッグ・プラートっていう方がいらっしゃるんですけど、この方が、音楽のデータベースサイトで、この曲に対してですね、毒が入ったポップキャンディーと評価したそうです。あ、これ本当にそうやって書いてあったんだって。まあ要はあの中毒性があるよっていう意味だと思うので、多分褒めてるんだと思います。はい。でしかもですね、この楽曲映画にね使われることが多くって、1993年にまず公開されたバッドチューニング、ティーンエイジャーの物語ですね。であとこっちはまだ新しいから知ってる方いるんじゃないかな、2012年の、ジョニー・デップがヴァンパイアの格好をして出演してる、ダークシャドウっていう映画にも使われているようです。で私バッドチューニングっていうのがね知らなかったんですけど、調べてみたら若かりし頃のねミラ・ジョボビッチが出てるんですよね。これねめちゃめちゃ見たくなりました。はい、ぜひこの放送終わってちょっと漁ってみようかなと思っております。なんかね なんか内容的にはあれって R 指定入ってるのかな、なんかで、ね、ちょっとやっぱロックな感じの内容になっておりましてね、やっぱ アメリカのティーンだからね、あのちょっとねそういうなんて言おうかな、なんかちょっとこうテンションが上がる粉みたいなのね、なんかやり取りとかもあるみたいです。ごめん脱線ということで、そろそろ曲振りに行きたいと思います。それではお聴きください、アリス・クーパーで No More Mr. Nice Guy。 はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはアリス・クーパーで No More Mr. Nice Guy でした。ちなみにね、このタイトルですね、どういう意味なのか、もし間違ってたらごめんなさいなんですけど、気になる人いるかなと思って一応調べてみました。ちょっと今キャラ作るんでいきます。今まで優しくしてたけど、これからは手加減しないよ、だそうですどっかのこうテニスのね、なんかちょっと生意気なちょっと背のちっちゃい人が言ってそうなセリフですけど、どっかのねテニスのねこう王子様っぽい王子様っぽい人が言ってそうなセリフですけど、なんかあのよくスポーツとかやってる時に多い表現みたいで、あの何今までこう手抜いてたけどここから本気だからみたいな、そういうのでよく使われるフレーズなんだそうですよ突然の雑学はい、皆さん覚えて帰ってください。はい、でもね、あの結構ここからまたあの真面目なこといきなり言うよ、あのね、でも結構ね、あの洋楽をあんまり聞かない人と話する時とかに、なんであの洋楽聞かないのって私質問したりするんですよ。でそうするとやっぱりあの第1位に言われるのは何を言ってるかが分かんないから、あのなかなか感情が入りにくいというね回答が返ってくることが割と多いんですよ。で私的にはまあそんなにね英語が得意ってわけではないんだけど、でもなんかなんて言うんだろうね、言葉の意味とかっていうよりかはどっちかっていうとメロディーとかその人のテクニックとかで、あーこの曲超かっこいいわって思うタイプの人間なのよ。でもやっぱそういう言葉の意味とかに割とこうなんだろう軸を置いてる方に関してはなんかそういうのが分かんないから、こうあんまりちょっと聞かないんだよねっていう話を聞くことが多いんですよ。で、まあでもこういう風にね、そのタイトルだけでもどういう意味があるのかっていうのを知れると、ちょっとこうなんつうの、曲に対しての印象変わってくると思うし、でそれもまたねこう楽しい部分であると思うんだよね。で、あのだからこの放送を通じて今まであんまり洋楽聞いてこなかった人が少しでもちょっと面白いかもって思ってくれたら嬉しいなって思います。はい、ということで次の曲ですね、いきたいと思います。次の曲、2発目でございますね。はい、私はなぜか2曲目って言うけども、2発目っていう発言の方がなぜか多い。はい、続いてはこちら、トラッシュ、和訳をします、ゴミP に向かって今言ったゴミってただしね中身は全然ゴミな内容じゃございません。1989年にね発表した18作目のスタジオアルバム、めちゃめちゃ作ってるね、なんですが、参加しているアーティストがめちゃくちゃ豪華でマジですごい。ワンピースでいうとこの、七部会のメンバーが全員集結した感じ、うんでまず絶対的に欠かせない人物が、ミュージシャンでありながらも、超敏腕プロデューサーであるデズモンド・チャイルド。この人の力が作品作りに大きく影響を及ぼしました。でこっからがすごい、ゲストにジョン・ボンジョビ&リッチー・サンボラ、前にご紹介したことあります、エアロスミスからスティーブン・タイラー、ジョー・ペリー、トム・ハミルトン、ジョイ・クレイマーの4人、ウィンガーからキップ・ウィンガー、トト・ からスティーブ・ルカサーなどなど、そうそうたるメンバーが携わっているアルバムとなっているんですね。プリキュアでいうところのプリキュアオールスターズです伝わりますでしょうか。はい、そんなねとんでもねえアルバムの8曲目にこのトラッシュっていう曲が入っております。でこのアルバムから1曲ピックアップされるので一番多いのは多分ポイズンっていう曲かなと思うんですけど、あの検索するとね多分いっちゃん最初に出てくるんだけど、ユニちゃん的には、ポイズンよりもトラッシュの方が普通に好みだったのでこちらを選ばせていただきました。はい、まあでもね、逆にアリス・クーパーをもともと好きな人からしたら多分こっちの方が面白いって思ってくれるのかもしれない。はい、では早速お聞きください。アリス・クーパーでトラッシュ。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはアリス・クーパーでトラッシュでした。ちなみにYouTube でですね、このトラッシュの曲がオフィシャルで上がっているんですけど、これがねライブ映像になってて、イントロがこう流れるてか今聞いたと思うんだけど、イントロがこう流れます、流れます。で盛り上がるよ今だよっていうタイミングあるじゃないですか。でそのタイミングの時にあのねゴミ箱をね無事破ってねクーパーさんが出てくるんですよクーパーさんが出てくるので、それがあのね私的にめちゃめちゃねふわってふわってなったはい、っていうのはね、いやあのちゃんと意味があって、あのさっきからねアリス・クーパーという人物一人に対しての話を多分ずっとしていたと思うんだけど、アリス・クーパーバンドがちゃんと存在してるんですよ。最初の方はちゃんとバンドとして存在してるで、バンドとしてのアリス・クーパーはもう解散をしてるんですよね。で途中からあのピンで活動してる形になるんですよ。で、1980年代の初頭はちょっと失速をします。ちょっと勢いをシューって失っちゃうんですよ。なんだけど中期から再びこう脚光をね浴びることになって、でこの89年のトラッシュ、いろんなね七部会のメンバー、プリキュアオールスターズのメンバーで作ったトラッシュで大ヒット逆転ホームランになったわけなんですよ。だからあのライブの映像を見た時にゴミ箱からこうバーンって出てくるのを見て、あーただいまーみたいな、そういう感じに私には見えてふわってなりましたあの気になる方ねぜひぜひ見ていただければなと思います。あのねアリス・クーパーのアリス・クーパーさんのねライブの映像はね、なんだろうね、やっぱねパフォーマンスに長けてる、すごい人にやっぱ見せようっていうのが強いんですよ。一つのエンターテイナーとしてね、あのなんエンターテイナーエンターテイメントとしてね、まあ、ちょっと過激な内容にはなるんだけれども、やっぱそれを逆に露出することによって若者たちはスカッとしちゃうんですよね。あのアドさんのねうっせーわっていう曲が流行ったじゃないですか。あれが流行った理由だって結局ね、人間がこうね押し殺してるこうちょっと汚らしい部分というか、そういうところを露出してバーンってうえってうっせーわっつってやってくれるから、あの人を魅了するんですよっていう、アリス・クーパーをこうなんかこう背中を押してアリス・クーパーの背中を今押しました。はい、では次に行きますはい、でアリス・クーパーより、はい、3発目の曲はこちら、スクールズアウト。1972年にリリースされた、5作目のスタジオアルバムの中に収録された楽曲になります。そして、めっちゃ面白いエピソードがあるんですけどなんか今変だったあるんですけど、同じアルバムのオリジナルアナログ版、30センチのね、あのビニールのディスクがあるんですよ。それをアナログ版って言うんだけど、なんとこのアナログ版、紙製のパンティーで、なんかすごい今日パンツ多いね、パンティーで放送されており、音楽以外でもねこうファンを魅了するエンターテイナーの ちょ、笑わないでもらっていいですか、Pさん。エンターテイナーの一面が垣間見れたと。で、あのね、実際画像の検索してみたの。あのね、可愛かった。すごい可愛かった。あの、詳しく今言わないので、もし興味あったら、スクールズアウトアナログ版って打って、検索してみてください。はい、実際にね、あの学校へ通ってるスクールキッズたちの声もねコーラスで入ってるんですが、そんな彼らが歌ってる内容こちらになります。学校も教師も教科書もいらねーはい、これを日本で歌わせたら教育団体さんはね一体どういう反応をするのでしょうか。まあね、賛否両論あると思いますが、ロックなその生き様、私嫌いではございません。はい、ね、彼のねシンボルであるフェイスペイントもこの頃から始まったそうでございます。はい、でそんなアリス・クーパーさんですが、本名はヴィンセント・デーモン・ファーニアというお名前でして、じゃあアリス・クーパーっていう名前どっから来たのか、私探ってまいりました。若い頃に夢で見た魔女の名前から取ったっていうエピソードがあるんだけど、これは表向きで、本当の意味は、アリス・クーパーという名前にすることで、さもキュートな女の子の名前で活動してるかのように見せかけて、ショックでロックな、音楽性とのギャップを演出したかったんだということでございました。では3曲目いきたいと思います。お聴きください、スクールズアウト。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーワン、アリス・クーパーでスクールズアウトでした。あの、ね、あのダミ声聞いてるとね、このなんか自分もダミダミしたくなっちゃうんですよ。すいません。あのちなみにね、ちょっとさっき言い忘れちゃったんですけど、現在、戸籍上の名前もアリス・クーパーに変えております。はい、一応伝えておくね。はい、ということでユニちゃんのおかわりタイム、パチパチパチ。今回の4曲目なんですが、自分のところからね曲を流そうかなって思ったんですが、いや、ちょっと待って、これアリス・クーパーって思った楽曲があって、どうしてもみんなに紹介したかったのでそっちを選んじゃいました。はい。私からのねお知らせも一応あるので、後半はお知らせタイムにしたいと思います。じゃあそのおすすめしたい、わざわざおすすめしたい曲は何ぞやと、4曲目は何ぞやと、いい質問ですね。私からおすすめしたい4曲目こちらでございます。リービング。きっとアリス・クーパーファンの方はご存知だと思うんですけれども、そんなにアリス・クーパーのことを詳しくないかなっていう人にとっては結構衝撃的な楽曲なんじゃないかなと思いました。なぜなら私自身が衝撃的だったから。1969年のファーストアルバム、Pretty's for You の中に入っている楽曲になります。でさっきね、あの話そびれちゃったんだけど、デビューから1973年まではアリス・クーパーっていうバンド名でした。はい、で話ちょっとまた戻って、でこの Pretty's for You のアルバムを聞いてみたら、初期だからか、全然テイスト違う。つかアルバムのジャケットかわいい、曲エプハンとかバカなんだけどってなって調べてみたの。それで分かったのが、デビューから3作品目まではフランク・ザッパっていうアーティストの設立したストリートレーベルからリリースしてるね、してるねって言ったしてるのね。でその影響もあって今みたいなロックミュージックというよりかは、フランク・ザッパ特有のちょっとアーティスティックなプログレのロックテイストに仕上がってるんだよね。で、この記事を見た瞬間に、あーなるほどね、なんかちょっと雰囲気似てるわってめちゃめちゃ納得しました。でアリス・クーパーとフランク・ザッパはそもそもすごい親交が深かったみたいです。はい、でとりあえず4曲目のリビングに関してはここまでお話しさせていただきました。はい、
じゃあ曲の前にお知らせをさせていただきたいと思います。まず11月の7日ですね、浅草橋マンホールにてワンダーランダー主催のアルバムリリースイベントに参加させていただきます。イエーイ。ワンダーランダーの、プロデューサーでもある山田敏夫さんがアーティストをピックアップしていろんなアーティストの歌詰め込んじゃったっていうアルバムを制作したのですが、その中の8番目のトラック Believers を担当させていただきました。イエーイ。で、めちゃめちゃロックバラードを歌わせていただきまして、あのね、かっこよく、そしてね、力強い、そしてなんかこう考えさせられる感じの、曲に仕上がっておりますので、ぜひぜひ直接聞きに来ていただければと思います。で、12月にね、もう宣言しますけどラジオで流します。アルバムもリリースされるので、よかったらお手に取ってみてください。そして、11月14日熱曜日にオンラインライブスマイルレインボーに出演させていただきます。オンラインだよ。17時から放送開始になってまして、チケットの購入日が、翌月でございます。6日となっておりますので、翌月か、日にちの感覚おかしいね。11月の6日までとなっておりますので、歌ってるユニちゃんせっかくだし見てみたいなっていう方、ぜひぜひツイッターなどでチェックしていただければと思います。チケットの購入方法もそちらに載せていただきます、載せさせていただきます。はい。その他ですね、YouTube とかでもラッパーのね、お兄ちゃんとね、こうコラボしてる楽曲とか、いろいろ発表しております。新曲も最近ちょっと上げさせてもらいました。女神って検索していただくと出てくると思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。鳥の話ができなかったね。はい、ということで最後はこの曲で締めたいと思います。アリス・クーパーでリビング。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週はゆう&さくらのお二人がお届けします。読んでみましょう。ゆう&さくらさん、
ゆにちゃん、おばんです。11月といえばそろそろ紅葉がシーズンですね。京都、日光、箱根、鎌倉、宮島などがありますが、ユニちゃんはどこに行きたいですか？
はい、ありがとうございます。はい、もうキャラ戻します。はい、どこだろうな。ユニ的は結構美術館行くのがね好きだったりするんですよ。なので、芸術の秋ということで、徳島県の大塚美術館に行きたいなと思っております。はい、いつになるかわかんないけど、でもすごく行きたい。多分ね、5年前ぐらいからずっと行ってるずっと行ってます。ね、やっぱ触れるのいいな、絵とかに。はい、ではまた1週目にお会いしましょう。今夜はこの辺で、お相手はユニでした。また君と踊れるまで See you again。 この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。